妻。
はい、5月12日。
いやー、俺ね、久々にセカンドテイク。
いや、無理やりやん。
いやいや、ちげえ。まあまりにも今、ファーストテイクがなんだこれ、みたいなね。もう、なんか混沌とカオス、ケイオスですよ、もう。ケイオスの様相を呈してたんで、今。
いや、先週もね、はいはいはい、寒暖の差の話を。
うわー、そうですよ。
したと思うんですけど。
なるほどね。なるほど、なるほど。
今日はまあ、はいはいはい、雨が。
なるほど。
特に降っている。
うん、もう、そうですよ。心身と。
はい。
心身というか。
明日がまだ暑くなるという情報、
そうですよ。水曜日がね、マックスなんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。水曜日がマキシマムに暑くなるという情報を僕もキャッチしてる。それは AM ラジオで熱中症に注意してくださいという情報を、
あ、まあ、
喚起してたんでね。
そんなに？
最高気温が神戸の方で29度というね。
おー、すげえ。
水曜日は予定になっておりますので。
ちょっと前27度になりましたからね。
はいはいはい。うん、まあ、29度まで行くともうかなりもう夏じゃないかなと。
そうですね。
いうことで、イマーズマン T シャツ発売しますんでね。ぜひ買っていただきたいなというね、僕のこの気持ちですよ。
はいはい。なるなる。
ぜひぜひ買っていただいて、今今ずっていう。
そうですね。う
ん、今今、
まあ、ずっと言ってますけども、これ週単位の更新なんで。
なるほど。
どうしてもこう週刻みで言っちゃうことになりますけど。
なるほどね。
まあもうすぐ夏なんで。
そうですね。
はい。もう今 T の季節が来るんでね。
まあそうですね。T シャツ、正直僕梅雨でちょっと T シャツがなりを潜めると思うんですよ。6月はちょっとなりを潜めるんじゃないかな。
はいはい。
だから5月の今から後半にかけてと、まあ、7月に向けて、準備していただけたら、
うんうん、
ありがたいんじゃないかなと。
ありがたいですね。
やっぱり準備が大事なんで。
そうですね。
うん。備えあれば憂いなし言うてね、これ。何に備えとんねんと。
僕ね、まあ、あれはいいんですけど、
はいはいはい、
あのことわざについて別に物申す気はないんですけ
ど。なるほど、なるほど、なるほど。
どっちかって言ったら、憂いに備えてるだけな気がしますよ、
ね。ああ、なるほどね。
って昔から思ってます。
なるほど、なるほど、なるほど。
憂う気満々やな、みたいな。
ああ、はい。まあ、気憂ですね。
そうなんですよ。
そういうことですね。うん。だから、いい感じで僕も返せたんじゃないかなと。
いやー、そんな感じで。どうも、さざやまです。
どうも、ザ・ナチュラル・キラーズです。
どうですか
今ね、なんか話を思ったんですけど、今一瞬で忘れましたね。
やりましたね。
タイトルコールのせいですよ、今の。名前読んだから、言わなあかん思ってそっちに意識が行ったんで。ショックやわ。今なんか出てきとったのね。
せめてね、収録止まってから俺のせいにしてください
よ。今出てきとったのに消えてもうたわ、今。
何でしょう、じゃあ、まあ、
はいはい、
何でしょうね、ゴールデンウィークの話もしますか。
ゴールデンウィークの話、先週しませんでした。
いや、したんですけど、
したでしょ。
もう僕もびっくり情報なんですけどね、
はい。
昨日までゴールデンウィークだった会社もあるという情報をキャッチしたので、
まあ、
はい、
まあ、フレキシブルな対応ですからね、今時代は。
そうなんですよ。
フレックス、フレックスタイム制というものが、数年前に導入されてからね、
はいはい、
もうやっぱりもう、そういうことですよ。やっぱり日本の労働条件、労働時間もね、
はいはい、
9時から5時というね、そういうことがもうどんどんなくなってきたということで。
あれ、どうなんですかね。
何ですか。
フレックスタイム制をどうのって言ってるけど。
なるほど、なるほど。
別に昔からそういう仕事はそういう時間でやってますもんね。はい、
僕もちょっと言葉しか知らないんで。
なるほど。
あまりここで雄弁に語り尽くすことはできないんですけども。
なるほど、なるほど。の意識をちょっともうちょっとイノベーションしてもらえる。
いや、そうですね。やっぱ僕もそうですね。やっぱそういうなんかね、やっぱ家でできる仕事みたいな職種に一応ついてみたいなと
は、はいはい、
まあ思わないですけどね。
思わないですね。
うん。はい、まあ言うたら今やってる僕のそのミュージックライフが若干そういうとこはあるかもわかんないですけどね。
うんうん、
基本的にはどこでも場所を選ばずできるという、
はい、
ところはありますね。
いいじゃないですか。
うん、そうですね。
まだ思い出さないですか？
特にもう思い出せないと思いますね。特にも思い出す気もないですけど。
そうすか。
はい。今日サッカーの、日本代表が
はいはい、はい、
発表されたということで。
ついさっきですね。
そうですね。2時頃に発表されたということで。はい、まあ、数が選ばれなかったということでね。
いやー、そうですね。
まあ、それぐらいですかね。
僕ちょっとリアルタイムに見れなかったんで。
はいはいはい、はい。
後ほど、追って見てたんですけど。
はい、なるほど。
あのストライカーも大逆転のセンスには驚いた的なツイートをたくさん見たんです
よ。はいはいはい、なるほど、なるほど、なるほど。
で、そこから遡っていったら、エンゲンさんのカモンカズっていうツイートに当たったんですよ。
はいはいはい。
まさかと、僕は思ってしまって。いや、これマジでね。
はいはい、
マジかと思って。
はい
はい、うん、で、見たら、ちゃうやんと思って。
大久保さんです
よ、ね。大久保かと思って。
大久保さんです。
いや、いいんですよ。いいんですけど。
かつてスペインのマジョルカというところで、ね、プレイしていた大久保さんですね。
これなんで大久保選ばれたんですか？
僕はわかんないです。
あんますか？
今多分、はい、得点王なんですよ、J リーグで。
いや、なんか、惜しいと思われてんのかな。
なんか多分、なんかそんなんなんですよ、多分。なんか一回テレビ見ましたけど、僕もあんま知らないですけど、調子いいみたいですよ、なんせ今。
そうなんや。
はい。あんまり僕も存じ上げないですけど。
なるほど。
はい。 まあ、そんなことで中村健吾選手も外れだということでね、はい、まあしょうがないなと思って僕も本当に
どうしたんですかあなたが振った話ですよこれ
いや違うタイムリー的な話で一個言っとこう思うんで、やっぱ今もうまさに今のタイムリーで言えば、はい、サッカー日本代表の23人でしたっけ、選出ですよ
23人の、うん、サムライジャパンが
そうですそうです、は
い、決まったわけです。
そうですね、
サッカー興味あったんですか。
まあまあですね。
まあまあですか。
一時に比べたら熱下がってますけど、
まだまあ6月の15
日かな、コートジボアでしたっけ、
ね、うん、ぐらいからまたあの熱が上がる感じですかね。
まあいやそうですね、そうなってくると嬉しいんですけど、
上がると思いますけどね、
うん、やっぱそうですかね、
無条件に、
うんうん、まあ、それだけをまあ楽しみに、僕もそれだけテレビ見
ようかな。ちょうど NK さんの時間の放送ですよ多分。
あ、そうですか。
あの朝7時8時とかだと。
あ、そうですか。
じゃないかという話をこの間、はい、サッカー好きな人としてたん
です。それ僕もバイト中ちゃいますか。
いや、だからバイトがない日とかやったら起きてはるでしょ
絶対。ああ、まあそうかもわかんないですね。
いや俺多分見れへんなーいう話をしてて。
まあ見たいですね、サッカーのワールドカップは。
今回見たかったんですけどね、
うん、
今回も、
そうですね、
漏れずに、
うん、
あー無理やな。
まだポール・マッカートニーの武道館が10万円チケットが売り切れたというね、
あれね
ー感じの話が、
ちょっと前にね、
はいはい、
全然違う話で、
は
あ、ガイタレのライブは高すぎるって話を
はいはい、はい、
していて、
なるほど、
これすごく話半分な話で、はいはい、してた話なんで、
うん、
めっちゃシリアスとは思わんと聞いてほしいんですけど、
はいはいはい、
ポールとかがね、
うん、
その1万円とかでライブしてる、うん、別にそれがいいとか悪いとか置いといてやけど、
はいはいはい、
ただ仮に、うん、彼がじゃあ2、3000円でライブしてたら、
は
あ、もうちょっと世の中の音楽ファン増えるんちゃうかなみたいな、
は
あ
は
あ、思うんだみたいな話を、
は
あ
は
あ、軽い話でしてたんですよ、
はいはいはい、
そしたら、はあ、その矢先で、
は
あ、そうどうかで10万円のチケットっていう発表があって、
はいはいはい、
おいおいおいと思ってね、うんうんうん、どうしてもまだ売り切れたんでしょ。
売り切れましたね。
すごいなぁと思って、
まあ売り切れるんでしょうね、うん、
あなたが振った話ですからね。
いやいや、じゃあタイムリーな話をね僕もやっぱ掘り込んでいこう
かな。いやもういいですよ、テンション下がらないようなタイムリーじゃなくてもいいんで、そういう話してください。じゃあ
テンションが下がらない話ですか。なかなか難しいですね、それは。
ドラム
制御聞
いたんでしょ。
そうですよ。
ああ、
EX ザ・ブルーハーツのね、
ああ、
カジ君の。
ね。
はい。ドラム制御行きましたよ、僕も。
ついに開口を話したわけでしょ。
いや、もう、いや、まあ、前してたんやけど、開口。
隠しといてくれる。
ああ、じゃあごめんごめん。まあ一度、まあ挨拶は済ませやった
ら、はいはい、
まあ、ドラムなんて叩けませんけど、みたいなことで、
はい、
ドラムセミナーにね。いや、行きましたよ。
ついにね。
はい。
あれは何ですか、尼崎なんです
か。尼崎のベースのトップというスタジオで、はいはい、まあ、カジ君もあそこで練習してるみたいなんですけど、
うんうん、
僕もなんか、一緒のスタジオ使ってて、
はい。
はい、それで、まあ、まあ、来てるんです、みたいな情報は僕も知れてたんですけど、うんうんうん、まあ、来てるから言うて、その待ち伏せしてどうのこうのとか、そんなのしたくなかったんですけど、
うんうん、
まあ、今度そういうのがあると。
はい。
どうですかみたいな、その、最初に、情報をもらいまして。
なるほど。
まあ僕もドラム叩けないんで、見学してもいいですか、はい、と、逆にね、
うんうん。
でも見学はちょっとなしにしてくれって言われたんで、
うん、
あみたいなことで、まあ、じゃあいいか、みたいな。とりあえずもう、喋りに行こうというか、
うん、
まあ、見に行こうと思って。
はいはい。
その、至近距離でその、ドラムを、そんな至近距離ってもうまずないじゃないですか。
まあないですね。
まずないじゃない。どんなにちっちゃいライブハウスよりももう至近距離だったと思うんですけど、うんうん、まあ、生で感じたいなと思って、うん、まあ、行ったわけですよ。
はい。
はい、で、まあ、アンケート、そうね、お名前と、影響を受けたバンドとか、
はいはい、
で、ドラム歴何年ですかって、この3項目が。
はい。まずお名前から。
お名前書きまして、はい、僕も、名札みたいにつけてね。
はいはい。
うん。
で、あ、もう、それはもう、なんていうか、芸名じゃない方ですね。
芸名じゃない方です。本名の方です。はいはい、本名の方です。ほんで、まあ。
影響を受けたバンドはと。
まあ、もう、僕はブルーハーツなんで、
はいはい、
もう、ブルーハーツ書きまして。
なるほど。
はい。で、ドラム歴。
ドラム歴。
まあ、0年ですよね。0年。0年ですって。
ただの冷やかしですよ。
いや、俺もな、ちょっと、だから、失礼なる思って、ちょっとなんか悪いな思ってんけど、もう、でも、
難しいよね。
そうやねん。
両天秤やね。
そうやねん。
嘘つくのはもっとね、
うん、
っていうとこもあるし、ね。
いや、ほんでさ、もうまさか叩くことになるとはね、
はいはい、
僕もスティックも持っていかなかったですよ、もちろん。
もちろんね。
もちろん持ってないですし、うん、ね、
今言うてくれたら貸したのに、
その。いや、もう、そんな、もう、持っていったらこいつやる気や思われても、なんかもう、はっきりしとこう思って。俺はもう、 違うと、はいはい、できませんと、
冷やかしだと、
違う俺はもう見に行きたいよその、はいはい、まあリズムじゃ勉強なること絶対あるんで、はいはい、うん、ほんでまあ行ったわけですよ、はい、ほんなこうみんなのこうなんていうか真ん中ドラムが配置してあって、うん、その周りに椅子がこう10名なんですよ、しかもまたこれ、うん、良心的なね、うんうんうん、あの一グループ10人で、うん、その各々の椅子の前にこうドラムパッドとか、はいはい、叩くやつが置いてあるんですよ、うんうん、ちょ待ってくれって、まずそれちょっと俺も焦ったんですよ、いや俺叩かれへんでと、
どうしたんそれ、
え、
どうしたんそれ、
いやなんとなく叩くふりみたいな、
え、スティックは
でもスティックも俺だから行ったら受付に、はい、あのアンケートあるんでこれ先持って入ってくださいって言われて、はいはい、いやごめんあの僕スティック持ってませんよって言ったら、はい、あのそのスタジオの人が、はい、タタタタって走ってきて持ってきてくれたんですよ、スティックどうぞみたいな、
優しいじゃないですか、いやこ
れで俺もみたいな、俺
優しい
マジかよみたいな、
まあまあまあ確かにいらんちゃいらんし、
いやいやいやいや、ほんで握り方の説明とかされてんけど、はいはい、いや握り方も何も通りにいんねんみたいなことで、まあ、とりあえずこうパッとやってね、うん、で、はいはい、俺でやったわけよ、俺も、はい、俺でまあ、まあ基本的な8ビートのそのリズムの、うん、なんていうか作り方っつうのか、まあそのリズムのまあことをやってはったんですけど、まあそれでこう一人ずつね、ちょっと簡単でいいから8ビート叩いてみてくれみたいなことで、
いよいよ本番ですみたいな、
ドッツタッツみたいなぐらいのテンポでこう叩くわけですよ、でドーンパンドーンパン言うてね、はいはい、叩くわけですよ、ほいでなんかまあ、叩いたわけですよ。
なるほどね。
うん、ドーン、パン。まず、その、ね、ドン、タン、ドン、タンって、それだけやるんですよ。うんうん、はい。その、まあ、ドンで踏み込んで、トンで落とす、みたいなイメージでやってくれたということで、その、スネアの位置が、その、スネアの位置で、その、ノリがね、うん、前ノリ、後ノリっていうのが、まあ、できると。ほんで、その、バックビート、その、スネアの位置に、ちょっとこう専門的な話になってきてますけど、はいはいはい、うん、スネアのポジ位置で、その、なんていうんですかね、こう、ためができると、うん。バックビートがいかに、その、ロックの基本はバックビートにあって、その、ためることで、またその、独特のノリが生まれるんだ、みたいな話を、うん、まあ、いろいろしながら、やってたわけですよ。
なるほど。
うん。で、まあ、まあ、僕も普通に、ドッツッタッツって、うん、叩いただけですけどね。
スーパーテクニック見せつけて
きて。いや、もう本当に恥ずかしかったですね。冷汗が出て。冷や汗が出ましたね。まあまあ、結構。
お腹は痛くならなかった、
ね、大丈夫ですよ、ね。
あ、思いますか、
なんかね、やっぱなんかやっぱちょっと、やっぱ離れ感ってあるんでしょうね。
まあそうですよね。
うん。なんかやっぱまあ、思って、こうバンツバンって、ね、まあまあまあ、いけんじゃん俺みたいな感じになってきて、
途中から。ワンマンライブよりは緊張しなかったですね、やっぱね。
まあそうですね。
いや、ちょっと僕は今ホッとしました、
ね。いやいや、僕もね、なんか叩いてるうちに、あ、俺もいけんじゃん俺みたいな勘違いがね。ただやっぱり僕もそのエアドラムとしてはい、はい、エアドラムとしては結構やってる方なんで、
そうですね、はい、頼まれもせんなりでもねやってる感じです
よね、はい、いやいや打ち込みもやってるんで、はいはい、そのバスドラムの位置とスネアの位置っていうのは大体まあ頭では理解してるじゃないですか、うんうんうん、それはちゃんとどこまでノリで表現できるか別として、うん、ここに位置が、その、これね、ちょっと話で一回したことあると思うんですけど、はい、音楽を聴くときにバスドラムの位置とスネアの位置っていうのを知ってると、うん、全然楽しめ方が違うんですよ。はいはい、で、話しましたよね、一回、リズムが。
リズムっていうのを教えるべきだみたいな。
そうです、そうです。はい、そうすると、やっぱ、楽しいんですよ、やっぱそこちゃんと、はいはい、バスドラムの位置とスネアの位置を理解してると。うん、で、まあ、だから位置は分かってるんですけど、やっぱ、バスドラムって僕、ほとんど踏んだことないから、うん、やっぱその、あれなんていうんですか、ヘッド。ビーターって言うんですよ、あれ。
はい、ビーターです。
ビーターがやっぱり、こう。
下に踏み込んだら、その上についてる、振り子みたいなやつが、こう、動いて、ドンって当たることになるんで、ちょっとラグがあるんです
よ、ね。そうなんですよ、はい。それが言ったんですよ。僕も遊びがあるって言いたかったんですけど、はいはいはい、そう。それで、僕が思ってるタイミングと、違うタイミングでバスドラムが鳴りようんですよ、うん。それがもう腹立ってね。うん、いや、俺がこんなんちゃうねんと。俺が求めてるエドビートはこんなんちゃうねんみたいなことをいきなり思ってたわけですよ。うん、こう、ドッツ、ダツ。いや、違うみたいな。俺めっちゃリズム感ある人になってる今、みたいなことでね。
うんまあ、いやそうなんですよ。だから、ね、あのドラムっていうのは、キックは特にそうですけど、そういう思ったところで踏んだら、思った通りのビートが出るんだったら、誰でもできるんですよ。
いや、あれちょっとだから慣れていかないといけないし。
ちょっと早めに踏んだりとか、
そうそう。
まあ、持ってたらバネを強めるとかね。
そうやね。
はい、そういうことを、まあ僕昔やってたんで。
なるほど、なるほど。いや、だからもうあれ、僕もね、ちょっとやりたいなりましょうね。ちょっと、立つ、ね。バスドラムを。バスドラムをやりたいな
って。いいじゃないですか。
いや、よかったっすよ。ほんま。
僕もバスドラムだけにはこだわってましたね。
やっぱりね、あれ一番難しそうやもんな。バスドラム。
僕、スネアとかね、シンバルとか持ち込んだこと正直ないんですよ。
はあ、はは
あ、全く。なるほど。みんなスネアを最初に買うんですけど。
はいはいはい。
僕、常に持ち込んでたのは、ね、
ペダルね。
ペダルだけです。
ペダルね、
はい。ペダルだけはね。
いや、あれ大事は思ったな。だから俺も思ってるようなタイミングが出されんから、俺もそこばっかり気にしてたもん。あれ違うけど、ほんまバリ下手くそな人になってるやん。やっぱ
ペダルのね、 ね、あの、ビーターのタイミングが違う、ちょっと遅れるのは当たり前じゃないですか。その、ちょっと遅れるっていう話ね、全然ピンと来られないんでね。
あ、そう。
はい。やっぱやったことない人、
ね、ああ、そりゃそうですよね。そうですよね。
今なんて本当に打ち込みが流行ってるんで、
はいはいはい、
打ち込んだら打ち込んだ瞬間になるのは当たり前じゃないですか。
当たり前。
だから、そういう話がすごく逆に蔓延してるから、
なるほどね、
余計に伝わらなくなってるんですよ。けど、あれ本当難しいんですよ。
いやー、あれはだから難しいなと思いましたね。
面白いでしょ、でも、
ね。いや、面白かったですね、うん、僕も。だから、ちょっとやりたくなりましたもん。
体を使う楽器っていうのはあれだけですから
ね。いやー、いいですね。あの、まあ、そこまで、ね。
わかりやすくそういう。
あそこまでね。
うん、両手両足。
いやー、いいと思いますね。うん、僕も、ほんま。
楽しいですよね。
いや、いけんちゃうかな、もう、俺
いやー、まあまあ、いけんじゃないですか。
いける感じするよね、やっぱ、ね。
いけんじゃないですか。
まあやっぱその音楽全く素人から始めるのとは、はい、まあ全然ちゃうなと思いました正直。
まあ特にあの打ち込みしてるっていうのは本当にそうで、うんうん、適当に打ち込みしてるわけじゃないじゃないですか、うんうん、当たり前なんですよ、うんうん、だからそのやっぱり分かってると
か、ある程度頭で分かってるじゃないですか、
体でその体現できるかできないかだけな問題で、そうそう
できないんですけど、
やりたいものが理想としてあるっていうのは、まあまあ全然違うと思いますよ。
まあ向かいやすいよね、はっきりしてるから、そこに向かっていくだけなんで、これはちょっと俺もなかなか夢あるなぁ、思って。
やっぱあの、右手が、まあ、ハイハット。
はいはい、
チッチッチッチの方ですね。あっちが基軸になるとかあまりに多いんで。
はいはいはい、
そりゃ。
はいはいはい、
うん、やっぱ、キックとスネアだっていう。
キックとスネアですよ。
うん、人自体がまあ、うん、なかなか珍しいんじゃないですか。
うんうん、
はい、ドラム歴0年で。
結果
そう思ってる人は。はい、本当に珍しいと思います。
いやいや、キックとスネアでやっぱり。
3年4年経たないとね、あの、右手基軸以外の考えになかなか慣れないと思うんで。
いやー、大事なのはキックとスネアなんで、やっぱり。
そうですね。
そりゃそうですよ、
ね。まさに。まあ、特にキックですね。
まあ、キックですね。バスラムのタイミング。
正直、その、スネアがない音楽や場所っていうのは、なかなか多いですけど、キックがない場所ってほぼないです
ね。ないです、ないです。ですよ、あ、バスラムですよ。
やっぱね。
そうそう、バストラムですよ。ドンっていうね。ドンっていう、あれね。
でもやっぱ一発目から違いました。
やっぱ違いますよ。
書いてら
っ
しゃる。
大体違うんですよ、ああいうのって。バストラムドンって来て、あ、来たみたいなね。やっぱり、ね、僕も耳だけは超えてるとかあるじゃないですか。はいはいはい、だからやっぱりその、あ、この人はこうだなとかいうのが、うんうん、やっぱりちょっと分かっ、まああったりはしませんよ。うん、感じるもんあるんですよ、やっぱり。うんうん、あ、この子はこういうタイプだなとか、ここが硬いなとか。
なるほど、ね。
偉そうに思うわけですよ。
たぶん、ゼロ年の
くせにね。そうそうそう。でも分かるんですよね、やっぱり。あ、ここ硬いわ、この子、みたいな。ここが硬いとか分かっちゃう部分はありますね、正直。
まあね。
まあ僕が一番硬いでしょうけど。
ちょっとあの人が飲んでる時に合わせてあのおもろいことやめてもらっていいですか。
そうなんですよ。
いやでもそれは関係ないですよ。でも実際
もうそうそう、
まあ、真面目に言うたらね、あの、いやいや、聞いて分かるのと、
うん、
その問題がどこに具体的にあるのかが分かるっていうのは違いますから。
まあまあそうやね、
うん、プレイヤーが分かればいいんですよ、それはね。
だからまあやりたいですね、ドラムも。
あ、
まあどこまで時間費やせるかみたいなことになってくるんですけど、
そのあれでもスタジオ行ったらありますもんね。
そうなんですよ、
うん、
だからいつもスタジオ2時間撮るんですけど、そこ4時間撮って2時間は歌の練習、ギターの練習して、あと2時間はドラムみたいなね。
それは絶対やらないです。
やりすぎですかね。
それはやりすぎっす。
そうですね。
あの、普通にここに豆できるからね。
え、そうやね、
うん、あんまやらない方がいいよ。いや、
でもカジ君に、うん、あの、練習いつも何時間してるんですかって、まあ基本的には4時間、
はいはい、
うん、まあ4時間でもその早いテンポでやったらあれやけど、うん、遅いテンポでやったらもうすぐ経つからとか言って、
うんうんうん、
なんかその、まあ、あの人やっぱその、それ言ってたね、その、ため、その、いかにスネアの位置、その、なんとかみたいな。
いや、それはそうですけど、うん、あの、それこそ、これはドラマ歴0年の人に、逆にさっき言っときますけど、
うん、
ここ、あの、人差し指の付け根側に、
はいはいはいはい、
絶対に豆ができて、何回も潰さなあかんので、
わかる。
はい。
テーピング
してたもん。そういう意味では、
テーピング。
そうそう。だから、ね、あの、あんまおすすめは正直しないですよ。
そうですよね。
本気で。ちゃんとはね、
うん、
軽く叩くぐらいだったらいいと思いますけど、ギターが弾きにくくなりますよ。
僕もそう、人差し指の第一関節と第二関節の間が、どうも多分日々言ってたんですよね、ずっと。ずっとね。
はいはい。
なんかある日急にめっちゃ腫れてきて、
はい、
何やこれ思って。まあ別にいいんですけど。
え、何やったんですか、それ。
いや、あの、一回なんか挟んだんですよ、ワンマンの前に。うわ、これやばい思って、やばい思ってたんですけど、はいはいはい、ただ曲げ、この関節の間なんで、曲がんないんですよ、うん、その痛いとこがね。だから曲げても別に痛みなかったんで、
あ、
まあもう掘ってたんですけど。
じゃあ嫌やもん。
でも指はすぐ響きますからね。
まあ良かったですけど。
全然良かったです。何の話でしたっけ。
い いやドラムやってみようかな。
いやそうですよ、
まあ、思ったっていう、まあ、まあ、ドラム歴0年の人がドラムセミナーに行った結果としては一番素晴らしい結果を生んだという、
ね、
そんな感じのドラムレッスンとかドラムセミナー
の話。そうですね、
はい、
ましたね。そうですね、はい、まあ良かったですよ、カジ君。まあみんなこう質問ありますかとか最後にこう、うん、なんかこうドラムのことみんな質問されてるんですけど、はい、まあ僕はちょっとドラムの質問特にないんで、うん、まあ特に聞きたかったわけでもないんですけど、なんかやっぱ人を知りたかったんで、やっぱ会話しないとダメじゃないですか。
うんうんうん、
なんかこう、いろんなこう人と出会ってきたと思うんですけど、みたいな。うん。うん、で、やっぱすごい人って、何がどうすごいんですかって聞いたの。
ほう。
なんかわけなかな質問をぶつけてみたんですけど。やっぱ行っちゃってるって言ってたね。
うん。
うん。だからもう行っちゃってくださいって言ってたかな。行ったもん勝ちだよ、みたいなこと言ってたよ、感じ。やっぱりなんかその、いや、まあそれはでも、やっぱそうだなっていう、確信。
いつも言ってること
ですね。そうですね。やっぱりその、うん、まあある意味普通じゃないっていう、だからもう、うん、なんかもう自分がか、信じてることとか、自分がいいと思ってることに対しても、もうあくまでこう、ほんと突き抜けてるというようなことは言ってましたね。
いいじゃないですか。
うん、やっぱそうなんやなと思って。うん。だから行ったもん勝ちだよ、みたいなこと言ってましたよ。
なるほど
な。うん。それは良かったですね。まああとはだからこう、結構終わってから僕二人で結構長い間喋らせてもらったんですけど、
うん、
まあいろいろ喋れてよかったですけどね。
なるほど。
うん、そんな感じの。
いいっすね。
いやまあよかったっすよ、やっぱり、うん、面白かった。そのいい刺激にも面白くなったし、そのアフタービートというかそのスネアに対するノリというかね、
うん、
なるほどなみたいなのもあったんで、だからなんか遅い曲僕ないですけど、うん、まあ打ち込みするときにもまたそういうのもまあ、ね、また活かせれる
な。これからのやっぱドラマ人生にね。
うん、せやね。
はい、
やっぱ僕のやっぱそろそろ生ドラム出るんちゃうかなみたいな。
いやまあエアーでもいいですけどね。エアーでもいいですけど、これからやっぱりそのビーターの当たる位置と、
ああそうやね、タイミングをね、
あとこうそのバックビートに対してのその左手のアプローチ、
そうやね、
はい、気をつけていただければ。
やっぱその、はい、ペダルを何回踏むかっていうことですよね、結局。だからそのいやそこは数をこなしていかないとね、僕もやっぱ、
ね、
ペダルを踏んでね。
だからやっぱエアーでもね、あのペダルを踏んでるという意識を忘れずに。
いやあれがだからね、やっぱり難しいでしょ。ペダルをもう買うしかないんじゃないかな、もう。
ペダル。
ペダルをね、やっぱ買っていかないと、僕はやっぱりドラマーとしてやっていかれんな、みたいな気持ちになりましたね。
いや、面白いな。まあ、ちょっとこの話、怖すぎる面白さが終わらないんで、聞きましょうか。
そうっす
か。そんなノリで。
はい。
そんなわけで、
はいはい、
ニューシングル流れておりますが、
そうね、お聞きいただいているのは、はい、ザ・ナチュラル・キラーズの13枚目のシングル突き抜けるまでというね、
ね、
この名曲がね、まだ今流れてるわけですけどもね、
これはまあドラムは打ち込みですね。
ドラムは打ち込みですね、はい、僕のあのこれはね、まあ1個だけじゃあ種明かしというかね、
はい、
しょうもないネタを言いましょう。じゃあ僕
お、
イントロとアウトロフロアの8ビートなんですけど、
はい、
フロタムのね、じゃあこんなにでも分からへんよな。
ドゥッドゥッ
ドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッ っていうところで叩くんですけど、まあたまにそのパターンとしてその右手にあるドラマが座って右一番右手にある大きい
トントントン
とか、そう大きいあの低音が鳴るタムタムタム、まあ太鼓があるわけですよ。それをあのチッチッチッチの代わりにドンドンダンドンドンドンダンドンってやるんですけど、まああのアウトロの一箇所だけドンドンダンダンっていう、あのなぜかですドンドンダンダンって一箇所だけしてるっていう。
ダカ、最後のダカはどこなんですか？
どんどんダンドンドンダンドンドンダンドンドンダンドンドンダンダンってなってるんです、一箇所だけ。
それはどんどんダンダカはどこ
だった
ん
ですか？あ、スネアスネ
ア
スネアスネア、それはスネアなんですけど、そこ一箇所だけなってるんで、
なるほど、
あ、ここかみたいなことで聞いていただいたら、間違ってるというかそういうことじゃないんで、僕結構そういうの好きなんで。
そうですね、
あの一箇所だけ書いてるみたいなの好きなんで、まあそれあの書けない話ですけど、ちょっとドラムの話が熱がこもっても
う
たん
で、まああの昔僕言ったことありますけど、はい、番組でも生でも、
はいはい、
やっぱあの NK さんの曲のドラムは、はい、あの打ち込みであるがゆえにってのももちろんあるんですけど、
はいはい、
絶対覚えきれないですね。もうね、あのドラマーからしたらね、あの、はい、やってられるかっていうぐらいのね、あのレベルのあのさやってるの、そのスパイス、ね、あの盛りだくさん
なんで、ちょっとこういじってるんですよね。
もうそれでもここで、ね、発狂しかけましたからね。
いや、 やっぱね、でもそういうことなんですよ。そういうことがいいと思うんですよ、
ね。なるほどね。
まあまあそんな感じで聞いて、そういう部分も楽しみに聞いていただけたら。
そうですね。
そうですね。まあ、マニアックなネタですけど。
まあそれはそれとして。
はい。
あの発売中
で。発売中ですよ。13枚目のシングルということで、まあ500円ということで、CDR なんですけども。
まあちょいちょい通販も、うん、始まってから。
そうですね。ちょいちょい
届いたみたいな。
そうですそうです。
見ますけど。
そうなんですよ。はい、あのね、僕もまあ感想とかも直接送ってくれる方もいて、
はいはい、
うん、それ本当嬉しいなと思って、全然
どんな感想届くとかあるんですか？
僕はね、いや、僕はね、てかみんな多分そうだと思うんですけど、はい、もう抽象的ですよ。はい、すごい良かったですとか、うん、そういう感じの。すごい良かったですとか、感じですね、本当に。もう本当そういう感じの感想ですね。ここがどうとか、なんかそんなのはないですけど。
なんかな、一個見たのが俺すごい覚えてるのが、最高を超えた最強やったかな。
ああ、ありましたね、ありましたね。
熱いやつ。
ああ、熱い感じのやつ来てましたね、あれ。
熱いやつあった、
ね。ああ、ツイートされてる方いらっしゃいました。はい、ありがたい話です。
あのツイートはすごいなんか、グッときましたね。
ありがたい話ですね。ええわーとか。なんかそういうのもありましたけどね。はい、なんか。まあ、
なるほどね、
そうですね。ぜひ聞いてほしいなと思う。今日このことです。
まあそうですね。うん、今流れてます。
そうですね、はい。もう終わってるかもわかんないですね。
そうですね。終わっててもいいじゃない。
そうやね、
もう一回流しとけばいい
じゃない。そうやね。リピートリピート。そうなんですよ。
はい。
まあそんな感じで。
まあそうやな。
まあそれぐらいしかないですね。まああとはだからもう、またライブがあるんで、
はい、
もちろんそれもやりますし、みたいなことですね。
なるほど。
うん。
そんなライブも決まっておりますという、うん、
そうですね、
はい、
はい、
情報だけ、
はい、
言っておきましょう。
言ってくれますか。
いや、言っちゃいますよ。
いやー、やっぱフロータムの8、はい、やっぱあれが燃えるよね。
ちょっと黙ってもらっていい
か。いや、フロータムの8からやっぱ始まっていく。あれがやっぱり燃えるよね。
17日、
なんだな、
17日もう今週末ですね。
はい、そうです。今週末から17、18、19と、
はい、はい、土曜日、
うん、
ナンバー第2ガーデン、
そうですね、
18日はマイコーコズミック、
そうですね、
明けて19日月曜日は、
はい、
天王寺ファイアループ2001という、
そうですね、はい、その3連チャンということで、
いいですね、
はい、
はい、まあ僕はライブないんで、どんどん言ってください。
ああ、いや、まあどこにあれですけど、まあとにかくまあ、なんですかね。
でもあれですね、若干ですけど、
ああ
、なんて言ってかな、出慣れてるところな感があんまないよね。
ああ、まあそうですね、うん。そのタイニーガーデンとコズミック、コズミックはまあ2回目ですし、ね、タイニーさんは、うん、
初めてです
もんね。初めてですからね。
ファイアループ2001ぐらいですね。
そうですね、うん、2001ぐらいですね。まあその3連発で、まあ、
どんな日になるか全くわからないですけど。
そうですね、はい。まあ圧倒的な存在感を示せたらだなと思って。
いいじゃないですか。
うん、まあぐらいのもんですよ。
ドラマ叩いてくださいよ。
いや、そう関係ないですけど、はい、僕のライブを見て、まあ音楽やってる人の感想で一番多いのは、
はい、
やっぱドラムが見えるとか、
うん、
あのドラムが叩きたくなったとかよく言われますね。僕
すごいやん。
いや、僕はアコースティックギターのストロークにドラムをすごい意識してるんで、
はいはい、
まあ、それはよく感じてくれ、よくいい風に感じてくれてるなとは。
なるほどね、
うん、僕もそこ意識してきてるんで、やっぱりそうですね。
あ、まあでもそうかもね。
うん、
うん、特にバンドとの対話も多いしね。
まあでもその、うん、僕ってそのまあアコースティックギターの一番ノーマルなストロークの刻み方とちょっと違うとは思うんですけど、
うんうんうん、
だからそのフィルとかを意識した あのストロークにはなってますね。
あ、そうそうそう。だから、あの、うん、まあ、その、まあ、俺なんかその別には何しても、あの、うん、基本的に共演者に音楽するとかいないんで、
うん、
だからそういう感想って結構新鮮なんですよ。
はいはいはい。
いや、僕もそう。いただいたことないんで、うんうん、だから、あ、でもそうか、バンドやってて、もし、うん、あのこういうの見たら、うん、あ、ちょっとそう思うかもって、
うんうん。バンドが見えるみたいなことはよく言われますね。
確かに。
まあ、そうですね。
じゃあ、皆さんね、ぜひ、あの、はい、この3日間、バンドが見えるそのライブをね、
そうですね、
バンドを見ていただいてね、
そうですね、はい、まあそうですから、
一人ロックバンドですからね、
一人そうですよ、
はい、まあそんな感じ、
そうですね、
はい、じゃあまた来週、
そうですね、まだ 来週もありますか、
あるんじゃないですか、ないんですか、え、ちょっと待ってないんですか、まあそんな感じ、
はい、
はい、
さよなら、
さよなら。
今ですね。